ライフスタイルセラピーポストクリップ、こんばんは、マニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなど毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは、ね、お天気の話からいつも始まりますけれども、今年は去年と違って梅雨がちゃんと梅雨らしいですよね。去年はこの時期もうなんか真夏のような暑さだった記憶があるんですけど、今年はしっかりとね雨が降ってますけれども、なんか雨の日はねやっぱりちょっとこうどんよりと体にも水分がたまるし、気分が少し沈むこともありますけど、水不足にはならないし、草木にとっては恵みの雨でもあるから、とそう思うと日本のこの梅雨の時期があるっていう季節の変化を楽しむ気持ちで過ごしたいなと思っていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日は先日しみじみと物事ってシンプルって大事だなと改めて感じた出来事があったので、そのお話を今日はしたいなと思ってるんですけれども、以前ねこのポストクリップでもオッカムのカミソリという考え方をご紹介したことがあると思うんですが、このオッカムのカミソリっていうのはとても簡単に言うと、同じようにこう説明できるのであれば、こう余計なこう仮説とかは増やさないで、まず一番シンプルな考え方とか説明をしようみたいなことなんですけど、例えばこう日常だったらこう LINE とかでこう友人からの返信がとても遅い時とかに嫌われたのかなとか、何かこう失礼なことしちゃったかなとか、どんどん考え始めることもあるかもしれないんですけど、でも実際はその人がただ忙しかっただけっていうことが本当にあったりとか、こう答えがまだ出てないのに本当はこうなんじゃないかとか、いややっぱりこういうことだと思うよって、あまりにもこう推測を重ねるっていうことが、まあ無駄ってわけではないんですけども、こうシンプルに答えを出すのが一番みたいな考え方で以前ねお話ししたと思うんですけど、だから人はこうついつい頭の中でねいろいろなストーリーを作ってしまうけれども、でも答えはすごくシンプルだったりするっていうことに少し似たというか、シンプルがいいなと思ったことがあったんですね。でそれはとあるこう友人とご飯会の予定をこう合わせてた時なんですけど、詳細はね少しちょっとぼやかしてお話しさせていただくんですけども、なんか一人の友人はこの時間はこうで、もう夜だったらこうだけど昼だったら何時から大丈夫で、でもこの時間だったら空いていてみたいな、でもみんながいいなら夜でも大丈夫ってこういっぱいこう候補とか自分の予定をバーッと送ってきたんですね。こうとにかく細かく状況を説明してくれたというか、まあ、すごくこう自分の予定から相手を気遣ってっていう親切な感じでやってきてくれたんですけど、でね、より相手の都合まで考えてどちらでも合わせられるようにって気を使ってくれてるんですけど、でもこう予定を合わせる段階では、結局じゃあどれがいいのとか、昼が希望なのかなとか、それとも夜なのって、こうその人自身のこう希望みたいなのがこう見えなくなったみたいな状況になったんですよ。でもう一人の友人はその日は大丈夫ですって、私は夜の時間帯が希望ですってこう至って簡潔に時間のことだけ連絡してきたんですね。でもとってもそれが分かりやすかったんですよね。あ、この子は夜が希望なんだなっていう、それだけでこう十分伝わって、それにこう合わせたりダメならダメって言えばいいみたいな感じで、本当にその瞬間にシンプルってこんなに伝わりやすいんだなと思ったんですよね。でそこでちょっとこういろいろ考えたことがあって、こう相手に伝わりやすいことと気を使うっていうことは必ずしもイコールではないんだなってこう常々感じますというか、なんか 気を使えば使うほどこう情報が増えて、渡す情報が増えて、言葉も増えていって、で情報が増えるほど本当に伝えたいことがこうぼやけてしまうって、でこれは なんか仕事とかのメールも一緒だなと思っていて、こうね、ビジネスメールってお忙しいところ恐縮ですがとか、お時間をいただき恐縮ですとか、もし可能でございましたらみたいな、そんなね丁寧な言葉がこう何行も続いて、で結局それで何が一番メインだったんだっけみたいになることも結構あるんですよね。そういうお仕事のメールだと、ね、もちろん礼儀はとっても大切ですし、こう丁寧さもすごく必要だと思うんですけど、でもお仕事のメールとかだと、相手が本当にこう知りたいとか伝えなきゃいけないのは、こう何が起きてこうどう対応して、まあ、今後どうするとか、これが希望でだからこうしてくださいとかいう、その本当にこう伝えたいことは本当にシンプルに書くのが一番というか、で最近でもね、実は後輩が送るこうトラブル対応のメールを、まあ、一緒に検索したりこう見直す機会があったんですけど、文章がとっても丁寧なんですけど、でちょっと謝る気持ちもあるからより丁寧になるんですけど、でも丁寧すぎるあまり少し回りくどくなっていて、まあ、結果としてこう伝えたいことがぼやけてしまってて、なので私もまあそこはまず事実をちゃんと伝えて、そして謝って、そして今後はどうするかっていう、この3つのことを十分に書けばちゃんと伝わるからっていうふうにアドバイスはしたんですけど、シンプルだからこそはこう相手に届くみたいなことってあるんじゃないかなと思ったんですよね。相手に伝わる文章っていうのはやっぱりこう長い文章ではなくて、迷わない文章というか、ね、もちろんこうシンプルすぎて冷たい印象になってしまう分だとそれは避けたいところなんですけども、でもそこにこう少し気遣いとか温度があれば、それでもしかして十分に伝わるんじゃないかななんて思って、でそんなちょっとしたね、シンプルの中にも一言あったらいいのかなって。でそして今は本当にこう情報が溢れてる時代ですよね。もう私もこうネットの記事とかを読んでると、なんかいろいろこうやっぱ読み飛ばしてるから、あれこれどこで読んだったんだっけなとか、このソースはどこだったっけな、思い出せないみたいな、それだけこう自分がこう情報入れてるけどこう素通りしてしまってるような感じがあるかなと思って、とにかくこう今現代はこう情報が溢れてるから、逆にこう相手に送るこう文字数の長いメールだけでこう読むのが大変だなって感じてしまうこともあるし、むしろその読んでる相手の時間をもらってるっていう意識も大切なんじゃないかなと。本当にこうね、内容によっては長くならざるを得ないこともあるとは思うんですけど、でも本当にこう必要なことだけを分かりやすく伝えるっていうことも、まあ、逆に一つの配慮なのかななんて思ったことがこういろいろ続いたんですよね。だから私も本当にこの分かりやすいっていうことがむしろこう相手への思いやりになるんじゃないかなって感じています。でも実は私自身もどちらかというとこう気が回るタイプで、こう何歩こう先まで想像して、あこうなるかもしれないとか、だったら先に伝えておこうとか、そういうふうにこう考えてしまうタイプでもあるので、この気が回りすぎて逆にこう情報をたくさん入れないようにと最近は少しね意識して変えてます。こうすぐに口を出さないとか、一旦様子を見るとか、一泊置いてみるとか、でもなんとなくそれくらいの方が結果として物事がうまく進むことが多いのかなと感じていて、こう自分でもこう気が回るとか気がつくってことは、まあ、別に悪いことではないんですけど、やっぱりこう回りすぎるとね、かえって物事を複雑にしてしまうこともあるのかなと思うので、最近の私のテーマは本当にシンプルに伝えるとか、こうよりこう簡潔に分かりやすく伝えるみたいなことを意識しています。なんか冒頭のオッカムのカミソリではありませんけども、人間関係とか仕事とか メールとか、本当にこう案外シンプルに考えた方がうまくいくし、そのシンプルってドーンってこう強いんですよね。なんか甥っ子とかと喋ってても、やっぱり10代の子とかのそのあまり語彙力がないからこそ、これ食べたいとかこれやりたいとか、そういうのもポンポンってこう強いなと思って、その方がこう胸に響くなみたいなことを考えてる日々でありましたね。皆様もこう毎日の中であれこれ考えすぎてたけど答えは意外とシンプルだったなみたいな、そんな経験があればまた教えていただければと思います。今日はこうシンプルに考える、シンプルに伝えることって大事ですよねみたいなお話をさせていただきました。それではまた来週お会いしましょう。